クールチョイス、スマートバイクイニシアチブ、移動はエコで自転車をチョイス。さあ今日も素敵な自転車を持って来てくれました。交通教育 NPO OSCN 自転車スクール代表の片山昇さんです。
こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
さあ5回目となります、
う
ん、
はい、そうですね。
今日は自転車整備でエコ運転というテーマですね、
は
い
は
い、
そうですね。整備することによって自転車っていうのはもう物を大切にしながら結構乗れるんだよと長いことですね、うん、それからやっぱり体のこう体力の消費にも関わってくるので、うん、快適に体力も消費せずに乗れるという、うん、そういったお話をねちょっとさせていただきたいと思います、
は
い、
確かに古い自転車をきれいにして乗ってる人っていますもの ね、
は
い、
そうですね、
大切に大切に、
最近レストアというのも流行っていて、
はい、レストア、
レストア、レストレーションという、うん、まあ、要するに修復したり直すというところから来てるんですけど、でだから結構ねこうああいうオークションサイトなんかを見ていても古い自転車が、
はい、へ、人気なんですか。
はい、そうですね。で古い自転車もこうやっぱり手を入れて、うん、乗るとまだいつまでも、ね、乗れるんですね、うん、特に古いもの結構いい材質を使っていたりするので、
はい、昔の方がしっかりした、
はい、
作りだったり材料も良かったりしたんですね。
そうですね、やはり日本人の、ね、こう職人さんが、ね、うん、こうしっかり作り込んでいたっていう部分も見え隠れします、ね、
そして今日片山さん、すごい、はいはいはい、見たことのない自転車がスタジオにありますけど、
そうですね、これね、あんまりねもう今はねああいった自転車は一般的には走ってはいないですよね、うん、まあ、お正月といえばいろいろな市が開かれて、
はい、
だるま、はい、うん、市なんてありますけれども、はい、その名前のついてるだるま自転車、
だるま自転車、はいはいはいはい、だ前輪がすごく大きくて、
そうです、そうです、
後ろがちょっとちっちゃめというね、
は
い、
これはだるま自転車って言うんですか、
ね、
は
い、でイギリスでこれを1870年代ぐらいに誕生したんではないかと言われているんですけども、うん、あちらではペニーファージングと呼ばれていて、うん、まあ、ペニー効果とファージング効果っていうのはちょっと日本のお金ですると500円効果と50円効果みたいな、うん、
あ、
だ大きなタイヤと小さなタイヤ、うん、はい、
そんなところからコインの大きさを、
そうです、ね、
比較して、は
い、でそこから名前がついて、
そうです、でそれがオーディナリー自転車というちょっと名前に変わって、うん、で日本で、まあ、明治維新以後にこう入ってきた時は、まあ、だるま自転車、ま
あ、
だるまみたいな感じですよね。
あ、そうか、
なんと最近大河も終わりましたけどね、うん、一つセゴドンの中で登場した徳川慶喜公、うん、明治維新後に、うん、結局静岡に移ったわけですけど、はい、あそこで多趣味だった彼が、うん、だるま自転車にこう乗って静岡市内を、ま、走り回っていたという記述もあるんですね。
、はあ、その時代にあったってことですか、
うん、そうですね、はい、その前の、うん、徳川慶喜公が、うん、乗り始めた1887年の前の年に、うん、まあ、アメリカ人のトーマス・スティーブンスという方が、うん、静岡県というか日本一周をですね、こう自転車で、だるま自転車で回ってるったらしいんですね。それを見たかどうかは知りませんが、まあ当時新しいもの好きでね、多趣味の慶喜公が、はあ、だるま自転車を東京から持ってきて乗り回していたという、
はあ、みんなびっくりしたでしょうね。
そうでしょう ね、お付きの人たちが大変だったみたいですよ。歩いてついて回ったそうなので、
そうですか、はい、そしてその自転車が今日スタジオにやってきたということは、うん、これはまだ乗れるということなんですか。
そうですね、公道ではちょっと今ブレーキがついてないので乗れないんですが、これが私の手元に来てから、うん、整備をしまして、油をこう くれたりとかですね、うんうんうん、タイヤの空気圧を入れたりとか、うん、はい、そういった形で乗れるようになりまして、だから、うん、あれ自体は1984年に丸石サイクルが作った自転車なんですが、
うん、
もう今から40年前ですけど、整備すれば
綺麗ですよね。
そうですね、はい、
あ、そうなんだ、やっぱり
整備すれば、うん、古い自転車でも、うん、
はい、
ピカピカで、
そうですね、
乗れるってことなんだ、ね、
そうですね、で愛着も湧きますよね、
うん、そうですよね、
まさにエコロジーかなと思いますよね、
うん、今安い自転車をね、はい、そのままもう使い捨てのようにしちゃってますけど、
そうですね、ちょっと残念ですけど ね、ちょっとしたこう郊外に行くと、うん、もう使い捨てられた自転車が山のように、
うん、
はい、まあ、リサイクルに回されるのか海外に運ばれるのかちょっとそれは分かりませんけど ね、非常に悲しいですよ ね、やっぱり物を大事にしてエコロジーでいきたいですよね、
うんうん、はい、
ということで今日はじゃあその整備をして エコーで、運転をしていきましょうということなんですね、はい、
でやはり整備のポイントになる、まあ、タイヤの空気圧なんですけども、はい、これちょっと8月の第1回の放送で、うん、私がちょっと誤解を招くようなあの言い方をしてしまったんですが、うんうん、あのタイヤの空気圧っていうのは例えば、車もそうですけど 2.5 気圧というような表現はしないんですよね。 2.5 キログラムの空気圧と、まあ、日本では割とこのキログラム、まあ、本当はキログラム平方センチメートルという、うん、あの単位なんですが、うん、何々 2.5 気圧というような表現はしないということが一つと、うん、で空気圧の言い方としてはバールという言い方があったり、
バール、
はい、それから PSI、うん、ポンドパースクエアインチという言い方があったり、
いろいろあるんですね、はい、
キロパスカル、KPA と書いてあるんですけどね、まあ、メーターこういった空気
入れについて、今空気入れ持ってきてくれました、
はい、まあ、これは
あ、そうか、丸い表示ついてますもん
ね、 メモリがね、
はい、空気圧を測るために PSI だったり、それから、KPA、 はい、キロパスカルって書いてあったりするんですけどね。でそういったこう単位を知ることも大事ですね、うんうんうん、というのはタイヤの横にあの適正な空気圧が書いてあるので、自転車の、
そうなんですか、
そうなんですよね、はい、なかなかね、黒いタイヤだって、まあ、色もついてるタイヤもありますけどね、うん、よく見ないと、はい、分かりづらいはづらいんですけど、う
ん、なんかいつも手で触ってね、こんな感じかな、
こんな感じってね、
そうですそうです、うん、まさに親指と人差し指で触ってちょっとへこむ程度って言われてたりもするんですが、うんうん、本来は空気圧を、まあ、うん、その自転車に合わせた空気圧にすると、うん、もっと実は快適に乗れるんですね。
え、だってうちの、 あの空気入れそんなメモリとかついてない、
あ、そうですね、なのであの、うん、ついていない場合はこういった、ダイヤル型のですね、うん、空気圧を測るゲージがあるんです、
ね、別売りであるんですね、
はい、別売りであるんですね、こういったもの、まあ、1000円台で買えたりするんですけどね、うん、ただし、まあ、いわゆるシティサイクルと言われている、うん、あの自転車の場合っていうのはあの A 式バルブという、あのいろんな形があってですね、この空気を入れる
ところ、うん、バルブの種類ですね、
こういった A 式バルブ、あ、イギリスで、まあ、発明された、
あ、イギリス式ということで A 式なんですね、
は
い
は
い
は
い、
でこれだとちょっと空気圧を測りづらいんですね、
うん、はい、
なので、まあ、そういったママチャリシティサークルっていうのは、まあ、親指と人差し指で、うん、あ、
これが一番分かりやすい
と、まあ、一般的には言われてます、うん、ただし、うん、こういう A 式バルブでも、うん、アダプターをつけるとまた測れるようになったりするんですけどね、もういろいろさまざまな、ね、形、まあ、バルブの中でもね、うん、A 式イギリスがのバルブがあったり、
うんうん、
アメリカの米式バルブ、まあ、これは車とかオートバイでよく使われてます、うん、自転車とマウンテンバイクなんかもね、うん、それからフレンチバルブ、フランス式、
はい、これはいろいろあるんですね、はい、
ロードレーサーとかね、うん、スポーツバイクによく使われてます、ね、まあ、それぞれいろいろなちょっと特徴があるんですね、うんうん、はい、
うん、じゃあそのチェックとしてはまずは空気圧ですね、
そうですね、うん、空気圧の点検は自分の体重や乗り方に合わせてとっても大事だよということですね、うん、まあ、もしね、分からなければ、
はい、
あの近くの自転車屋さんに行って、うん、どんなふうな空気圧が自分の乗り方に合ってるか聞いていただけると、
う
んうんうん、やっぱり快適かなと思います
、ね、そうですね、
はい、タイヤに空気を入れます、うん、そうするとこうしばらくすると空気って抜けてきますよね、
そうなんですよ、何日か、うん、そうなん
ですよそれでまた入れなきゃいけないかなとか、
全くその通りで、僕も今回ちょっと実験をしてみたんですけど、うん、あのうちにあるロードレース用のバイク、あ、自転車、あ、非常に細いタイヤのものですね、うん、これはこう非常にあの空気圧が高いです、うんうん、だいたい、まあ、例えば、ま、シティサイクルママチャリが、うん、まあ、3キログラムの空気圧を入れてるとしたら、うんうん、大体私のその自転車は9キログラムの空気圧を入れてるわけです、
3倍ってこと、は
い、でその自転車をそのままタイヤだけ置いた状態で、まあ、10日間、
うん、
あの毎日測ってみたんですが、うん、まあ、10日経ったら約1キログラムあの減っていました。9キログラムだったのが8キログラム、で、やはりだいたい適正の空気圧から2キログラム減ってしまうと、うんうんうん、かなり乗り心地が変わってしまうんですね。
それほっといて何も乗らないでほっといて減っちゃう、はい、
そうですね。
じゃあ体重の重い人が毎日乗ったら もっと早い段階で、
そういう可能性もありますよね、はい、
じゃあやっぱり定期的にこう空気を入れてチェックをするってことは、
やはりそのシティサイクルママチャリでも、
う
ん、まあ、1ヶ月に1度はね、
うん、
必ず、
あ、ね、
やると快適ですね。空気圧を測る、あの、うん、空気を入れるとですね、うん、じゃあ知らないうちに少しずつ減っていくので、うん、意外に気がつかないまま、うん、いつも重い状態で
こう、うん、そうですね、空気圧が減ってると、はい、このあの重いくなりますよね。
そうですそうです、
乗り心地ね、悪くなりますもん、ね、はいはい、こぎ方がね、はい、しっかりこがないと進まなくなっちゃいますよね。
車なんかだったらもうこれ大変ですよね。
そうか、じゃあ整備ということを考えると、うん、その自転車の中でまずタイヤでしょ、それからあとは何が、
あとはチェーンですね。
チェーン、
はい、このチェーンも、うん、なかなかその油をこうチェーンオイルとかですね、うん、はい、まあ、昔で言うと CRC であるとか、うん、そういったものでこう油が必要なことに気がつかないっていうことですね、はい、でそのままにして錆びたままで乗っている方をやっぱり結構よく目にします、
うん、あとガチャって外れちゃったりとかっていうのが
そうですそうです、
ね、ありますよね、
まあ、やっぱそれもですね、チェーンに油がしっかり潤滑してない
って、そうでした、はい、油が足りなかったからっていうのがね、
は
い、
でそれがひどくなるとチェーンが切れてしまう、うん、もう切れたらもう
終わりですね。
終わりですね。
そうですよね。
はい、なのでぜひそういったチェーンっていうところもちょっと見ていただきたいですよね。
はい、
うんうん。ただママチャリ、いわゆるシティサイクルのようにカバーされているものは、うんうん、なかなかチェーンの状態が見えない。
はい。
だからまあ確かに汚れにくいんですけど、うんうん、潤滑も落ちにくいんですけど、でも定期的にやっぱり自転車屋さんで、うん、点検してもらった方が、
そうですね、
いつまでも軽く、うん、本当に快適に乗れることにつながりますよね。
は
い。
そうか。
まあ、あとはねブレーキも大事ですね、うん、
ブレーキは一番大事ですよね。大事です大事
です
。
でブレーキの、まあ、実際にタイヤを止める部分のシューと言われている部分の減り具合であるとか、うん、あとはワイヤーですね、うん、ブレーキワイヤー、これもやはり切れてしまうこともあるので、
う
ん、
そうですね、ブレーキってでかかりすぎても危険だし、
うん、
かかりにくくても、
う
ん、ね、難しいですよね、頃合いっていうのは。
そうですね、だからそれもしかも子どもの手だと、う
ん、あ、そっか、
小さいってなると、うんうんうん、そのブレーキレバーの位置も実は調節できるんですね、
手
の、
え、できるんですか。
できるんですよ、あのもの、まあ、ほぼ大体最近はできるものが多いです。なので手幅に合わせて調節して、うんうん、まあ、今おっしゃられたように、うん、そのかかり具合をうまく、またこれ自転車さんにねお願いして調節してもらうことが実は大事
です
、
ね、できるんだったらね、はい、本当難しいですもんね、手がちっちゃいからね、キュッと握れないしね。
うちのスクールなんかでもね、新しい自転車買ってもらってきた お子さんが、うん、合ってない状態でこう乗っていて、
うん、
やっぱりかけづらくて、苦労している、うん、でちょっと調査してあげたらもう笑顔に変わるっていう部分になります。
でかけすぎて回転しちゃった子供とか ね、
はい、
いますよね。
だからそうですね、やっぱりブレーキっていうところもちょっと意識してもらうことも大事ですね、うんうん、はい。
それから何がありますか。
そうですね、うん、あとはですねやっぱり、まあ、ライト、まあ、これから日暮れがね、うんうんうん、早くなるのでちょっとライトであるとか、
はい、
実際につくかどうかの点検もねぜひ必要ですよね。
あとやっぱりその子どもの自転車ということを考えると自分でも大切にしていかないきゃいけないって、うん、その意識をこう持たせるためにも、はい、こう親子で、ね、コミュニケーションというか自転車のことを、ね、ちゃんと教えてあげたいですもんね、
う
ん、はい。
でまあ、今回ね親子で簡単整備ということで、うん、まあ、ちょうど冬休みね、
はい、今なりましたね。
そうですね、最中ですので、うん、一度ねご自宅の自転車をちょっと見つめ直していただくと、
はい、どうすればいいですか。
そうですね、まずね磨くことから始めてもらいたい
ん
ですね。
磨く、
はい、まあ、ほこりがついてたらいろいろ汚れたりすると思うんですけど、うん、実際に自転車をちょっと磨、まあ、あまりその何かこう、うん、潤滑のオイルはつけなくていいので、うん、まあ、雑巾、フル雑巾か何かで全体を磨いていくと、うん、
はい、
あ、ここボルトがちょっと緩んでるなとか、あれあれ、ここちょっとカゴのとこが折れてるぞとか、いろんなことに気づけるんですよね、うんうんうん、タイヤもちょっとここのとこなんかタイヤの横がこうひび割れてるなとかですね、うん、そういったことに、うんうん、気づくことがまず大事ですよね、うん、
はい、
ということはまあちょっと磨いて、
うんうん、
は
い、まず自分の自転車を知るってこと
ですね。そうですね、はい、でいろんなことに気づくということ
です か、
うん、
気づくね、
はい、であれ、このタイヤ空気圧こう書いてあるけど、うん、この単位どうだったっけ、ね、今は便利なので、うん、インターネットでちょっと調べれば、ね、はい、いろんな回答が載ってますからね、
うんうん、
できれば磨いたらですね、はい、そういったインターネットや自転車さんにちょっと聞いていただいて、うんうん、オイルであるとか、うん、潤滑剤をちょっとつけていただくんですね、
うん、
はい、
でも自分でね、自分たちで何もわからないままつけてると変なところにオイルとかをつけちゃったり、
例えばブレーキの部分とか、うん、そういった部分にこうついてしまうと危険なので
滑っちゃいます
よ
ね、
はい、そのあたりちょっと一度自転車さんに聞いていただいたり、うん、で今なかなかね、自転車屋さんもただ売るばかりじゃなくて、うん、セミナーや、うん、整備セミナーや
あるんですか、
はい、パンク修理の講習会なんかもやってたりするんですよ ね、
そうなんですね、
まあ、いろいろな自転車さんでやってると思いますんでね、うん、ちょっと相談していただけるといいですね、うん、以前お話した輪行、自転車をばらして輪行のセミナーなんかもやってたりする自転車さんありますんでね、
ですか、
はい、ぜひ最寄りの、ね、自転車さんにちょっと相談していただいて、
この辺でも結構あるんですか、うん、そういうの
って。そうですね、まあ、私が知ってるところでは、まあ、ジャイアント名古屋さんなんかではこうそういったセミナーをたくさんやってますよね、
うんうんうん、
はい、ただ近く の、 自転車さんでもきっと、うん、はい、うん、お願いすれば、はい、教えていただけるんじゃないでしょうか ね、 ね、
でもそうやってね、磨いたりね、整備したりね、はい、いろいろしてても、もううちの前にポンと置いとくと、
そうなんですよ、
雨ざらしというかね、はいはいはい、屋根がないとこだとね、はい、
もちろん鍵をかけてね、盗まれないようにすることも大事なんですけど、うん、それ以上にちょっとですね、カバーをやっぱりかけて置いていただけると、うんうん、どうしてもこう例えばね、お家の中でちょっとガレージに入れていただけるところなら快適ですが、うんうん、ちょっとどうしても雨ざらしになっちゃうよということであれば、今、うん、100円ショップなんかでも自転車用のカバー売ってますから。
あ、そうですか、はいはい、結構以前ってカバー高かったんですよね。
まあ、ちょっと薄いですけど、でもそれでもね、うん、やっぱりあるとないと
では、あ、そうです
ね、はい、でまあ、風飛びやすければ、うんうん、なんですか、洗濯のこう、うん、
洗濯バサミとかね、ちょっとピンチでね、やっとくのもいいです
ね、はい、タイヤのスポーク
みたいな、そうですね、
あ、そう、
あ、じゃあもうね、それだけで変わってきますよね、
うん、そうかそうか、
はい、体質に乗ってね、やっぱりエコロジー、うん、体にもね、うん、お財布にもエコな形で、
そうですね、はい、
でまた自分でこう整備するとその気持ちも変わりますもんね、
う
ん、
そうですね、
大切にしようっていう、
ね、そうなんですよね、うん、さっきのレストアの話もそうですけど、うんうんうん、やっぱり自分でこう愛着を持ってこう整備すればするほど大事に、うん、思えてきます ね、 ね、まあ、それだけなんか機会も答えてくれるようなところもあるんじゃないかなと思うんですけど ね、
そうですよね、はい、
じゃあぜひこの冬休みの間に親子でその自転車を一緒に、ね、整備してみるっていうのも、
ね、は
い、
そうですね、安全運転の、ね、心ともつながっていくと思いますので、
うんうん、そうですね、はい、物を大切にするということも ね、
そうですね、はい、
やっぱちっちゃい頃から自転車乗せてあげるといいですよね、
そうですね、
それがいいと思う、
なかなか、ね、そういう機会走れる場所が、ね、少なくはなってきてますけどね、うんうん、ここまでご紹介をさせていただいたようなところを使ってちょっと整備をして出かけてみていただけるといいなと思いますね、うんうん、はい、
さあということでね、いろんなことをね、今日も整備をする、いろいろ教えていただいたんですが、
はい、
次回最終回ですか。そうですね、
もうね、あっという間に最終回になってしまうと、ちょっと寂しい限りなんですけど ね、うん、
ね、
まあ、次回はね、今日の、まあ、だるま自転車もそうですけどね、
はい、
自転車の誕生の歴史から、
はい、
まあ、日本のツーリング文化という、はい、自転車のですね、
うんうん、
そして、まあ、未来に向けてこう自転車のどんな風に、ね、こう発展していってくれるといいかなっていうようなことをちょっとね、うんうん、お話をさせていただけたらなと思ってます。
なるほどね、もうね、この自転車スクールというかね、いろんなことをね教えてもらえるのでね、うん、ぜひぜひ皆さん、ウェブサイトとかでもね、いろいろ見ることができますものね、はいはい、
今日の情報なんかもね、ちょっとアップさせていただいてますんでね、
うん、はい、そうですか、じゃあね、またいろいろ教えてください、来年もね、はい、
そうですね、うん、交通安全でぜひね、素敵な一年にしていただきたいなと思います、
うん、
そうです
よね、はい、身近な乗り物であって、うん、エコであってっていうことでね、
そ
う
そ
う
そ
う、子供たちにもぜひぜひ乗ってほしいです ね、
ね、 そうですね、
健康にもつながりますからね、うん、
来年もぜひクールチョイスで、
うん、はい、
ですね、行きたいですね、
はい、お願いします、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
OSCN 自転車スクール代表の片山昇さんでした。